ラジオゼミナール。この時間は高津経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き経済学部教授野崎健二先生に伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマです。海外フィールドワークの魅力についてです。コロナ前の海外フィールドワークというのはどのようにされていたんでしょうか。
はい、2017年に国際学科ができましたと。で、2年生から学科を選ぶので、はい、2018年度から学生が出てきました。で、どうしようかということで、はい、手探りでフィールドワークっていうのを始めたんですけれども、ということで2019年の春休みなので2年目の最後ですね、
はい、
私はですね、ラオスに行きましたと。で、実は3年生の夏休みにタイに行こうと、私前回申し上げましたようにタイに住んでいたので、
はい、
タイなら行けるかなと思っていたので、その予備的なってわけでもないんですけれども、最初はラオス行ってみるかと。で、ラオスって何っていう雰囲気が学生にもあったんですけれども、はい、いろんなところを NGO に行ったり向こうの大学を訪問したりして、先生の難しいレクチャーを英語で聞かされてたりとか、聞かせていただいたりということで、そういう経験をしながらやったのが最初になります。彼らが3年生の夏の時にタイといっても、バンコクは行こうと思えば2泊3日でも旅行できるよなっていうのがあって、地方に連れて行きたいなと思ってたんですね。で、たまたまその時ぐらいにタイのチェンライ県っていう、タイで一番北の県の大学で、メファンルアン大学ってあるんですけれども、そことうちの大学が交流協定結んだこともあって、向こうもせっかく結んだから何かやろうかってことで、いろいろ世話をしていただいて、
はい、
北部のところでいろいろ訪問したり、学生交流をやらせていただいたっていうのがスタートになってます。で、これも慣れてきて、さあどういうふうに展開していこうか、向こうの大学からもですね、なんか特定のテーマ作って来てくれませんかっていうようなことを相談してる時にコロナになって、
はい、
で、っていう感じになったのがすごく記憶に残ってるというか、はい、
これから順調にいくのではないかといったところだったんですね、はい、そしてコロナ禍の海外フィールドワークというのはどのようだったんでしょうか。
したがって海外には出られない状況になっていたので、少し移動が可能になってから、先生によっては海外フィールドワークじゃないので国内で行っても単位はつかないんですけれども、私も前に勤務したこともあって、北九州に連れて行って、北九州市っていうのがカンボジアのプノンペンに水道の整備を、プノンペンの奇跡って検索すると出てくるんですけれども、
はい、
水道の水が飲めるような協力をしたっていうので、でそちらの水道局の方からお話を聞いたり、向こうのご配慮で現地に専門家の派遣はしていて、
はい、
専門家でプノンペンにいる人につないでもらって、でオンラインで今こんなんですよとかっていうのを見せていただいたりしたのは覚えています。ので基本的にこちらでやるとすればオンラインでやるしかないので、こうズームでいろんな人の話を聞くっていうことはできたっていうのはできたんですね、
はい、
だから例えば東南アジアが専門だといっても、中国の人につないで中国から見てる東南アジアだとか、
はい、
OECD っていう、国際機関がフランスにあるんですけど、パリで働いてる人からヨーロッパから見た東南アジアってどうなのっていうようなことを聞くことはできたっていうのは、それなりに面白かったし勉強にはなったんですけど、
はい、
いかんせんフィールドワークって異文化体験って言った時に、その行くまでの大変さとか、行ってからホテルに行くまでとか、切符の買い方うんぬんかんぬん、そういう経験ができなかったので、楽しくはないなとか思いながらやってたのは記憶にあります、はい、
そこを伺っていると、行くまでとかその手続きをすることも含めてフィールドワークなんだなっていう気がしました。
そうですね、これも教員によるんですけれども、飛行機を取るというところから、お金が安いやつを取るにはどうするのか、
はい、
だけど、この期間は先生と一緒に行動してもらわないと困るから、私と一緒のやつにフライトにしてくださいと言ったり、で宿もどうするのか、そういうところから始まるので、まさにお家に帰るまでが遠足って言いますけれども、
はい、
やっぱり家を出る前から始まってるし、帰ってくるまでがというふうなのは実感としてありますね、はい。
まあ、このコロナに入りまして Zoom というのもよく使われるようになりましたけども、 Zoom で情報は仕入れられますけども、海外の空気っていうのはやっぱりそれをね使うことでは情報いろいろ細かいことは得られないですからね、やっぱり海外に行く意味意義っていうのはあるのかななんて思いますね。
まあ、そういう意味で昨年ぐらいから各ゼミが海外フィールドワーク再開し始めて、
はい、
私も昨年の夏に復活させたんですけども、やっぱり実際行ってみると学生の顔色も生き生きとしてますし、大変なこともあるけど楽しいことも多いなっていうことを実感しております。
はい、先生の表情も伺っているととても楽しそうなのでやっぱりいいんだななんていうのは分かりますね。はい、ちなみに2023年から24年にかけては先生はどちらに行かれたんでしょうか。
はい、昨年の夏はその先ほど言ったメファールアン大学にタイの一番北のチェンライ県というところにお願いしてですね、まあ、今年の夏も同じところに行ったんですけれども訪問しました。今年の2月はまあラオスに行って、まあ、ちょっとテーマを少しずつ絞ってですね、
はい、
知人の知人の知人ぐらいなんですけれども少数民族のですねコミュニティに行っていろいろ話を聞かせていただくついでに民族衣装を着せてもらってですね、みんなで記念撮影しとったりっていうそんなこともしたりして活動しました。でタイ そのメファールアン大学に行くときには、まあ、事前にテーマを設けて行きましょうということで、まあ、向こうからも何か考えてみてって言われてたんですけれども、現地調査ということで例えばなんですけどタイもまあ北の方になると、まあ、少数民族いるんですね。
はい、
で例えばアカ族っていう人たちがいて、彼らは昔ケシアヘンの原料を作ってたのを商業作物に転換していったって、まあ、そういう歴史があるんですけれども、
はい、
でそこでコーヒーを作っていると。でコーヒーを作り始めたんだけれども、まあ、逆にそのコーヒー豆に付加価値をつけてちゃんとしたところに卸すということのブランディング戦略みたいな話を村長さんにお話を聞かせていただいてっていうようなコーヒー農園にも連れて行っていただいてっていうような体験を泥まみれになって何か苗植えをやらせてもらって、
はい、
まあ、あと結構タイでいろんな人がいるし、まあ、日本人も含めた海外観光客も多いので食の多様化っていうのが進んでいるんですね。例えばレストランにここはビーガンレストランですっていうのはそれでいいんですけど、
はい、
ではなくてビーガンの人でも対応できるメニューがありますと。でその人たち向けにフライパンも買えます、要はだから油とか使ってないやつにするとかってそういう多様化を考えてるレストランがあったり、完全にムスリム向けのハラール料理を出してるレストランだとか、そういうのが進んでるって聞いていたので向こうにいろんなレストランを探してもらって、
はい、
でまあタイの学生と我々の学生がペアでグループに分かれてヒアリングをさせていただいたりとか、
ね、
まあ、もちろんご飯食べて、
はい、
ヒアリングをしたりとかそういうことをやったりしてまとめるっていうことにつなげながら、海外行ってレストラン行って食べてきたでもいいんですけれども、まあ、なんでこういうレストランを作っているのか、いろんなアレンジをしながら、まあ、勉強させていただいてます。そんな感じでテーマを決めてやると。であともう一つ大きいのは、まあ、学生同士って交流するのが早い。2024年の春休みにラオス国立大学ってところに行った時は初めてで、一緒にお昼ご飯行こうってなって向こうの先生が大丈夫だろうかって心配したわけですよ。ちゃんとコミュニケーション取れるかなとかって言ってたら、
ね、
SNS の話とかで盛り上がってて、結局その先生と私が僕たち2人だけ取り残されてて学生勝手に盛り上がってるねっていうような感じでやってくれるので、でSNS いろいろいいとこ悪いところ言われますけれども、離れてもつながっているので、帰ってからもいや彼が何々してるとか、まあ、学生たちもそう言いながら今度日本来るみたいよっていう話もしてるのを聞いてると、まあそれは今時代が違うけれども、
ね、
羨ましいなと思う時もありますね。はい、
ね、かけがえのない時期時代ですから今後もね、
はい、
何かうまい具合につながっていくといいですね。
はい、
高崎経済大学では海外フィールドワークや海外短期語学研修への助成があるそうですね。
はい、 まあ、そういう意味で短期語学研修っていうのは高崎市のご尽力によって多額の支援がいただいてますし、先ほど申し上げたような海外フィールドワークなんかでも行き先によって多少額は違いますけれども助成金をいただいておりますので、はい、まあ、我々から見て非常に恵まれているなと、もうちょっと感謝しろよと思ったりすることもあるんですけれども、まあ、多分学生も分かってはいると思いますが、だいぶ楽に行かせていただいているかと思います。はい、
社会に出てからなかなか海外に行く時間が、
ね、そうですね、
捻出できないかなと思いますので、はい、若いうちに行ってこういったものをうまく使っていただくのもいいかななんて思います。
はい、
おしまいに今後先生が海外フィールドワークで行きたい国、そこでしたいことは何でしょうか。
はい、学生を引率する立場なので、はい、自分でやっぱり自信を持って連れていけるところでないといけないかなと思っています。
そうなんですね、
ので新しい国っていうのはやっぱり責任持ってということで考えていないとは思います。で、例えば今年夏にブータン行く機会があったんですけれども、はい、でそこでまあいろいろ多く勉強してきたし面白いなと思って学生も行きたいとか言ってるんですけれども、例えばブータンって非常に高い場所にあるの で、
そうですよ、ね、
空気薄いんですよ。で着いた途端にはなんか頭痛くまではなんないんですけど、まあ、気分が悪くなったりするし、まあ、そういうことをいろいろ考えると連れて行きにくいなとは思います。ただ逆に今までタイとかラオス行きましたっていうふうに言ってますけれども、で、まあ、ある程度私も分かっているとは言うんですが、私の知らないことを知らないところたくさんまだ残されているので、まあ、学生たちがこういうことをやりたいっていうテーマを考えてもらって、でそれを使って私もなんか考えながらアレンジしてどっか行きたいところに行ってみるっていうのを少し考えています。で例えば2025年の春に行くときには NGO が支援している学校にですねちょっと行ってみようかなという、なんかやっぱりタイなんかでもミャンマーとかカンボジアから人が来てて、その人たちの教育どうするのかっていうことも困っているようなので、これもまた私の特に専門でもないんですけれども、はい、そういうことを一緒に勉強してみようかなとか、行きたい国というよりもそういうところで新しいテーマを探していければいいなというふうに考えています。
いろんな国に行くのがいいのかなと思っていたんですが、はい、同じ国でいろんな視野で見つめるというのもとても大事なんですね。
そうですね、まあ、たまに一期生っていうか最初に行った卒業生ですけどと話をしても、あ、今なんかいろいろやってるんですねっていう話にもなりますし、
はい、
彼ら自身も昔の思い出で非常に面白かったとか、現に当時知り合いだった無体の学生とまたこちらで会って一緒に飲み会やってたとか、そういうこともやってるみたいなんで、まあ、そういったのが広がっていけば一つ一つ小さいですけれども、まあ、国際交流になっていくのかなというふうに信じてやろうと思ってます。
はい、この放送は経大の先生に何年かおきぐらいに出ていただいてますけども、じゃあまた次回の放送、
はい、
海外フィールドワークのお話ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、またなんか面白いネタを探して頑張ってまいります。
お待ちしております。ラジオゼミナール、今回は経済学部教授野崎健二先生に伺いました。2週にわたりありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。